2006年5月から大体10年やってます。
しか
も、ブルーノ、
リーゼル
ラ
さあ、今回の B サイドですね、5月27日金曜日のですね夜19時過ぎというところでですね夜7時過ぎですね三浦とです、本間さんとブルーさんも今回もちょっとお仕事の都合でですねお休みということで、まあ三浦と2人でお送りしていくわけなんですけれども、どうすか皆さん、マスクの方は外してますかと
あれあくまでも国の指針か、うん、東京都の指針じゃないですかね、
うん、まあ俺と三浦の間にはですね今アクリル板を挟んでいて、まあアクリル板挟んでるからよかろうということで2人ともマスクを外してやってるわけなんですけれども、まあ収録始める前にですねちょっとコンビニ飲み物行くかっつって言って、2人でもううちの会社2階なんで1階にあるコンビニに、まあわずか数十メートル移動するだけですよ言うたら。ですけれども2人とも示し合わせたように今までマスク外してたのにマスクをしていくっていう、どうなんですかね、下のコンビニ行くぐらいはマスクをしなくていいんじゃねえか説。
まあけど、
まあ他のお客さんもいるか、
そう我々からしたら下ですけれども他の人たちが通りのコンビニ行くから、はいはい、
そうねどのタイミングでどう外していくかっていうね、まあ三浦とも話したんですけども誰かが外していかなきゃ
ごめんなさい、あんまり叩かないでくださいよ、うん、俺は外は基本外しますよ、
まあだから人いない時でしょ、
そうそうそう、
うん、なんか俺も先週そんな話したから、うん、帰り道とかで人いなかったらなんとなく外すようにしてる
うちなんか最寄り駅起きたらもう降りたら人閑散としてますから、
はいはいはいはい、
車の通りこそあれど、
はいはいはいはい、
外してますけど、
いやーちょっとまだ判断難しいですよね
いや俺びっくりしたのが、うん、正しい見解じゃなかったらごめんなさいなんですけど、
うん、
もはやレジの、
うん、
あるじゃないですか
シート、
シートもう無意味だって言ってる人がいて、
なるほどね、
そのちゃんとした病院の人が、
うんうん、
ちょっと悩みますよね。けどマスクしてた上でのシートはいらないっていう意味なのかもしれないですけど、
だからシートがあるいちいち外してく
シートがあったら外す、
外していいっていう、だから誰かが率先してマスクを外すっていう風にしないとならないわけだから、だから そうよね、放送局もそうよね、宮根さんかなんかもおっしゃってたけど、そろそろアクリル板とかの考え方を変えていかないと、率先してメディアが変えていかないとっていうところで言うと、例えばですけれども僕がやらせてもらってる乃木坂46のオールナイトニッポンだったら久保さんと僕の間にアクリル板があるということは、これはマスク外してもいいんじゃねえか説が出てきますよね、
うん、
説が、
説がというか、それで言うと、うん、石川さんがしてて、
うん、久保さんが
してないっていうのは他のしゃべり手さんに対してはおかしな話になってくるんですけれども、
はいはい、
ペアでやってるしゃべり手さんとかに対しては、
だから久保さんは一人しゃべりで前に作家の俺がいて俺がマスクをしてるということになると、今度はアクリル板を取ってもいいんじゃねえか説が出てきますよね、
そうそうそうそう、
うんうん、いやどっかでいろいろ我々も変えていかないといけないですよ、
うんうん、いやもちろんあれですよ、
うん、
石川さんが万が一かかっていたとして、うん、久保さんにかからないリスクを提言するには最適なのは、はいはい、
最適なんだけども、 でもどこかでそういう指針、うん、新たな指針を出していかないと、うん、多分良くないですよね、うん、多分このアクリル板があることによって台本をスキップさせたい時とかの指示ができなくなってますからね、作家的に言うと、
それで言うと、うん、はいはい、第一会議室もはい、でっかいアクリル板がいっぱいあるんですけれども、
日本放送の第一会議室っていうのはですね、まあ、簡単に言うとそうですね、三段跳びぐらいできますね陸上で言うと、うん、それぐらい横に広い会議室なんですけれども、うん、でテーブルもでっかいテーブルが置いてあるんですけれども、これもうなんつったですかね、蜂の巣みたいになってますアクリル板でなんつったね、この一番イメージしやすいのは 漫画喫茶かもしんないそれぐらい小分けにパーってされてる、
うん、で前はそのナイナイさんがもうこの間アンタウォッチマンとかも見てたんで、うん、紹介されたんで言っちゃいますけれども、うん、あのナイナイ、まあ、岡村さんが選んだものをスタッフも一応目を通して
選んだハガキを
音つけましょうかとかそういう話あったりとかするんですけれども、うんうん、前は以前は全然もうすぐ手が届かないだったんですけど、うん、
はいはい、
距離があった上でアクリルがあるんで、
はいはい、
なんていうんですか、屋根なんですよ、屋根、
はいはいはい、
三角形の頂点なんで手がこんな感じ、
いやいや、やりにくいのよ。あとそのだとしたら俺やっぱアクリルを外したいな、一番な改革としてはあのメールを渡す時に俺と久保さんがこうやって、これが今ここにアクリルちょうどありますけれども、アクリルの端からメールを出して久保さんが受け取ってっていう
こんなあれですけど、うん、放送局というかラジオ局でしかないけど、
そうそうそうそうアクリルを外したい、マスクをしてもいいからアクリルを外したい。
でもね、多分ね、うん、世の中でねアクリルって一番最初にやりだしたのにラジオ局なんですよ、
はいはいはい、
どこの局とは言わないですけど、
はいはいはいはいいやーまあじゃあちょっとこっちの話からしていこうかなっていうところで、ちょうど久保さんの話も出たからってところで、まあ久保しおりさんね、まあアイドルですよね。それに対して、まあ、非常におこがましい話になってしまうんですけれども、まあね、久保さんはマスクを取って俺はマスクをしてアクリル板越しに放送してるんですけども、前々から、まあ、それであれですよ、まあ、前も話したように CM 中とか2人で野球の話とかしてるわけですよ日ハム意外と強いよねみたいな
ファンが羨む現象のタイミング
です俺はただなんつうの、野球好きの知り合いと話してるっていう感じでしかないからいや、それで久保さんと野球の話をしてるときに、なんか、あ、久々にマイクのノイズが乗りましたね、うん、なんか俺人生の中でこうやって女性の子と野球の話をしてた瞬間あったなっていうのをとか、なんかちょっと懐かしいな、うん、もっと言うと久保さん俺が知ってる誰かに似てんなって思ってずっと見てたんですよ。んでですね、この前昨日か、なん俺の中で答えを見つけたんですけど、あの本当だからアイドルに対しておこがましいんですけど、久保さん高校時代の野球部のマネージャーの子にすっげえ似てんのよ、あ、ちょうどあれっすよ、写真がありますよ、うちのマネージャー可愛かったんですよちょうど
またこれはファンに恨まれますよ。
そうっすかもうでもだいぶあれですけど、でもこんな感じ、
すいませんね、アクリルが
それこそアクリル板越しにあの高校時代の写真があるんですけど、
あ、それよりも石川さんどうですか。
キャプテンですから真ん中です
よ。ああ、石川さんか。
まあこれがあんま変わんないでしょ。
変わらない
髪型が変わるぐらいでしょ、
うん、で久保さんの雰囲気も分からなくはないですよ。ちょっとねやっぱ時代的にあの解像度は鮮明ではないんであれ
ですけど、はいはいはい、でもあれっしょ、うん、そっかわいいっしょ、
うん、分かります分かります。
で久保さんの雰囲気もあるっしょ、
なんとなく
なんとなく
顔の作りは似てるという、
まあ、で髪も真っ黒で、うん、長い髪の毛でっていうところで、いや可愛かったんですよ、うん、ただそのマネージャーね、同じ学年なんですけど、俺めちゃめちゃ仲悪かったで、うん、
なるほどなるほどなるほどなるほど恨まれてたんでしょうね。
可愛かったんですけど仲悪かったんです
よ。恨まれてたんですかね。
なんか恨みを買う覚えはないんですけれどもあのこれ多分 B さんの中で前も話したことあるかもしれないですけど、あの石川ちゃんの高校時代、まあ、そうですね、2年の夏から野球部のキャプテンになってましたけども、口癖がチャラチャラしてんじゃねえよだったんですよチャラチャラしてることが一番嫌いで、まあ、なんつったんですかね、ヤンキーではなかったんですけれども、メンタルはヤンキーなんですよ。しかも硬派っぽい感じのヤンキーだったんですよ。それで言うと、その中にはね、野球部の中には彼女とかができて多少部活がおろそかになったりとか、 なんならうちの浦和西高校野球部軟式で、まあ結構自由だったんですけども、先輩たちの中には彼女ができたから遊びたいっつって言って2年の秋で勝手に引退する先輩とかもいたのよ。そういうのを見てたりしたから、チャラチャラしてんのは一番嫌いだったんですよ当時。で、だから硬派を気取ってたから、女の子と喋ることすらチャラチャラしてるっていう感じだったわけですよ。でそうなってくると、女子マネージャーと会話がほぼない。女子マネージャーと喋ることはチャラチャラしてるっていう判断だったんですよ。しかも、だいぶ理不尽ですよね。で、まあ2年の夏から。まあそういう男が野球部のキャプテンになり、まあ、マネージャーと接していかなきゃいけないっていう中で、まああまり会話もないわけなんですよ。でなおかつこの浅間っていうんですけど、浅間2年の時は俺とこの前話に出た今埼玉県警で働いて原口、それと浅間同じクラスだったんですよ。んで2年生の秋にまあ同じクラスで修学旅行行ってるわけですよ。んで帰りの新幹線ですよ、忘れもしませんけれども、俺と原口多分車両の一番後ろの席に2人で座ってたのかな、でまあ学校行事とかも積極的に参加しないタイプの人間だったから、俺と原口が新幹線の椅子の前にある机を出してそこに うつ伏せて寝てたんですよ、帰りの新幹線で。で原口は、まあ、はっきりがっつり睡眠してました。ただ俺はうつ伏せてたけど寝てはなかったのね。でその状況の中で俺と原口の前の二人席がその浅間とその友達っていう風になってたわけですよ。で浅間は石川くんも原口くんも寝てるもんだと思って、そのクラスの女友達に悩み相談を始めた。で俺の結局曖昧だったけど多少泣きながら悩み相談をしていたのが、
時代が時代だったら最低なやつ。今当時も最低なんですよ。
いやいや悩み相談をしてた内容が石川くんが仲良くしてくれないと石川くんたちが仲良くしてくれないっていうので悩み相談をしてたっていういやしかもその当時あれなんですよ、うっすら聞いてた噂としてそれこそ浅間は1年生の時にこの前その行方不明になってるっつって言った酒井っていうやつと同じクラスで、それも本人に確認したわけじゃないからあくまでなんかの噂で聞いてた話なんですけど、どうやら酒井のことが好きでそれで酒井目当てで野球部に入ってきたっていう噂があったんですよ。
そんなことは言っちゃダメだよ、ここでそれはダメだよ
っていう噂を聞いてたから、
噂でしょ、だからなおさらだって。
いや それだと当時としてはなおさらこいつチャラチャラした動機で入ってきやがったね野球部と。でそれでそういうこともあったから俺はなんか浅間とあんまり仲良くなかったんですけれども、こうやって修学旅行での帰り道にその俺が寝てると思ってその友達に石川君たちが仲良くしてくれないんだっていう悩み相談をしてるのを聞いて、絶対こいつと仲良くするもんかと。何そういうこと友達に相談してんだよと。しかもよ、俺の前の席でするかそれと。そういうところだよお前のっていう。
ハイパー一般人ですけどね。
そういうとこだお前って
一般人の話ですよね。
ますます嫌いになったお前のことっていう、別に嫌いじゃなかったんだけど当時も。そういうとこ許せんわみたいな感じで。でもそれでもあれよ、俺卒業してからどうだったか1回か2回ぐらいなんかみんなで飯食いたりとかしてから、まあ別に仲は悪くはないんですけど、いやだからあれよね、そういうことじゃなかったら その石川さんもだから野球部のキャプテンとマネージャーなんてね、一番なんかね恋愛とかで発展しそうな感じじゃないですか。
あまあやおよくばかん出してるけど、
いやだけど結果さ高校時代ねじ曲がってたからそういうのなかった、うんうん、あってもおかしくなかったかもしんないよ、もっと俺が俺の心一つで向こうのさ気持ちもあるけど、もうちょっと俺がフレンドにしてればさ違う青春があったかもしんないよ
どっかで書き違えてありますよね。
そうそうそうそう、意固地だったからさだってさ石川くんたちが仲良くしてくれないって泣きながら友達に相談してて聞いたら、普通だったらさ心がさなんつうのもうちょっとあ 俺が変わらなきゃなって思うべきじゃない、はい、それがふざけんなって思うっていう異常だったんだよな高校の時、なんでなんだろうなということで今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間とブルーンがお休み、 B サイドはライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川紀人と申します。そして本間とブルーンは今回もう休みということでございます。いやでも向こうにも原因あって気がするんだよ
まあまあまあまあ、まあ、石川さんの中でのリズムには合わなかったですね。
はい、うん、だってその証拠にまあ俺がさ棚にあげるっていうことじゃないけどさ、まあ、あのトータルテンボスの大村さん役立派な棚をお持ちでっていう言い方するんですけど、トータルテンボスさんの中では棚を上げて話す時の話は立派な棚をお持ちだな藤田はって言い方するんですけど、俺が言うのもなんですけど可愛いのよ浅間さん、うん、久保志織さんをもうちょっとね、丸く顔にした感じかな、うん、っていう感じを、はい、あの思い浮かべてほしいんですけども、でもあいつだって下手したらアラフォーになるぐらいまで結婚しなかったからね。
個人情報をずけつく言う
ね本当にいやいやあのね多分あれそこそこ可愛いのにそこまでなかなか結婚するチャンスがないっていうのはやっぱ浅間にもなんか原因があんのよ。
本当にでっかい棚お持ちでで
っかい棚お持ちですよいやいや棚はあのね棚にあげてないよ。それはもうだってほら僕は本間さんと一緒に草津合意っていうのを結んでますからもう俺たちは結婚っていうことに向いてない人間なんだっていうことも棚を下ろしたのよねいやいうことでございまして、まあ結婚に向いてないというか、まあ石川ちゃんがねここまで40今年8になろうとしてるまだ独身であるということの原因の一つにですね、まあもともと一人っ子だったっていうのはありますけども、何でもかんでも意外と一人で行ったりやったりするのが好きっていうところがあって、うん、これがやっぱ原因よね。やっぱ一番のなんか一人でいることが苦になんないみたいなところで、まあほら旅行とかもさ一人で行っちゃうわけじゃない、毎回毎回思い立ってパーッとさいろんなとこ行っちゃうわけじゃない。で、まあ、この前話した通り先月ですか、千葉県の城を見に行こうということで、まあ、月曜日の日連休中のある月曜日の日に夜中もうだから終電ギリギリまで仕事をして千葉まで行って、でそのから翌日、朝から千葉県内の城を見て家に帰るっていう、まあ半ば日帰りですよね、半ば日帰り。これがなんか自分の中で意外といいなと、そのわざわざ一泊しなくてもなんかちょっとフラッと出かけて1日時間潰して帰ってくるみたいのって意外とリフレッシュすんなと思っていて、でそれをやってからまあいろいろねその時ひどい目にも遭いました。久留里城っていうのを見て、バスで千葉に向かおうと思ったら、よくよく乗り換え案内のを見たら、このバスに関して運行状況は運行会社に確認してくださいって書いてあるのを見逃して、ずっとバス待ってたけど来なかった。そして駅に向かって歩き始めたらもともと時刻表に書いてあるのか分かんない東京行きのバスが俺を起こしていったというのはありましたけれども、あなかなか良かったなと思って、でしかもなんか房総半島が本当になんか 一都三県にもかかわらず地方行った感が味わえるっていうのがすごいいいなと思って、いずれこの前行けなかった4つの城のうち3つ行ったけど1個行けなかった立山城っていう城をちょっと近いうちに見に行きたいなと思ってたわけなんですよ。で立山っていうのは、房総半島の一番南です。一番南でございまして、まあなんでこの前断念したかっていうと、やっぱ遠いんですよね基本的に言うと、結構遠いので、
立山本当先の先ですからね、
先の先で、でまあ言うたら交通の便もそんなに良くはないっていうところですよ。んでまあ立山城ちょっといずれ近いうち見に行こうかなと思ってたら、先週末ですか、土日のどっちかだけ仕事すればいいみたいな感じで、でおなんかこれ行けちゃうかもなーなんて思ってて、金曜日 B 祭収録して三浦と、それこそね、あの新鮮な駅に向かってる時に三浦がなんかあれっすよね、明日結構雨っぽいっすよねみたいな感じの話してから、あ明日雨なんだ、じゃあ明日仕事して日曜日立山城行こうかなーなんていうのを思ってたわけなんですね。で、まあ、土曜日仕事して、まあ、順調に終わり、じゃあ明日立山城行っちゃおうかななんて思いつつも、なんかまあ無理して早起きして行ったりするのは嫌だなと、なんかね昼まで寝ちゃったんだったら別に無理して行かなくていいかなみたいな感じで、ま
あ、それぐらい緩い方がいいですね、
うん、だって休みの日なんだからさ、自由にやりたいじゃない仕事ないんだからさでまあでもまあなんか早く起きれたらいいなみたいな感じで、前の日も結構仕事早め終わったから早い時間から酒飲み始めたんですよ。んで結構下手したら12時ぐらいに寝たかもしれない、珍しく結構がっつり酒飲んで、んでパッ目覚ましもねセットしないで寝て、パッて起きたら4時だったんですよいやいやいや4時はちょっと早くねえかと
多分相性、多分酒飲むすぎて尿意でしょ
いや尿意じゃなくて意外と別に普通に起きたのよでいやなんなら別に酒も残ってなくて、うん、うわこのまま行っちゃってもいいかなと思ったんだけどいやいやいや4時は早いでしょうと、うん、
始発待たなきゃいけないから
いくらなんでもちょっと早すぎねえかと思って、ね、まあもう一回寝るかと、うん、でこれで一回寝ちゃったら下手したらまあ10時とかになっちゃうかもなと、うん、まあまあそしたら起きた時に考えようなと思って、で寝て起きたらですね6時45分だったんですよ。
いい時間
いい時間だよね、
遠出するにはいい時間、
休みの日にさ一日有意義に過ごすにはめちゃめちゃいい時間だよね。で俺もそう思ったから、よしもう起きようとで起きてシャワー浴びて、でまあなんだかんだちょっとね、こういう時ってどれぐらい荷物持ってった方がいいかなっていうのも、俺さ普段だったらさ仕事終わりでそのまま仕事に持ってってるリュック背負ってそのまま行っちゃうけど、今日に関しては一応何の仕事もない予定じゃないですか。それで行ったら手ぶらで行ったっていいけど、手ぶらってちょっと危険だよねっていう。
いやー、いやパソコンは持ってきたくないですよ正直言うと。
持ってっちゃった。この今使ってるねリュックじゃなくて小さいカバンですけども、
一番最初に外すでしょパソコンなんて。
A4 サイズよりちょっと大きいぐらいのちょっと薄いバッグに、肩掛けのバッグにまずパソコン
一番最初に選択肢から外すよ
まずパソコン、それから、スマホ等々の充電器
それはわかるよ
それと最悪今抱えててもしかしたら連絡が来るかもしれない案件の資料
それがあるならね、
これ俺何ワーカホリック気味なのかな、これ。
そうですね、それに関してはあげたんだから今出かけてるよ、ね、いいです今すぐ無理だよ、
最悪の最悪房総半島のどこかでも仕事ができるようにっていうものは持ってっちゃうのよねうわこれ
リフレッシュできねえそんな
これそう、休みの日ってさみんなどうしてんのかな、パソコンとかって持ってかないのか普通、ま
あ、そもそも多分仕事じゃない時にフリーランスじゃない人は会社の規定で
パソコン持ち歩いちゃいけない、
いけないとかだと思うんですよ多分、どっちかっつうと。
あまあね、うん、まあそうか、三浦とかも一応会社員だから一応
申請出して持って
って、はいはいはいはい、三浦は持ち歩かないパソコン、
休みだけだったら絶対持ち行かない。
今俺 それこそこの前の日曜日の俺と同じ状況でも
絶対
今日は一日仕事がない、うん、
だったらなおさら。
え、マジで俺おかす、
ちっちゃいバッグで本当にそこになんならちょっと風呂入ってもいいように着替えだけ持って思いつきで銭湯入りたくなったらぐらい。
え、それこそ銭湯なんかタオル借りればいい話じゃん。
いやいや、じゃあパンツとか買いたいからどっちかって言った
ら。ああ、でもパソコンは離せないだろ。
パソコン
は離せない。え、ノートパソコンは、
なんでそんな重い思いをして出かけなきゃいけないですか。
いやいや、ノートパソコンは重くないよ。必需品だからさ。
あと、なんつうかね、それぐらいだったらスマホでなんとかなるっていうか。
いや、だって台本直しとかしちゃったら。
で、だからそれは、うん、今日中は無理ですって返せばいいじゃないですか。
いやでもできるからパソコン持ってた
らオフだもん、
ね、え
オフだ
でも別に俺明確にオフだって人には言ってないしさ
でも宿題はクリアしてるんですよね。だって、
まあ、例えばですけど台本の一個を上げてある、うん、もしでも直してくるかもしんねえ、うん、みたいなことを想定するとパソコン俺おかしいのかな。
わかんない、作家さん業界わかんないけど、
っていうか普段からもさ旅行行くとき大体それこそさっき言った通りさ仕事終わりでそのまま東京駅みたいな感じだから常にパソコンを話したことがないんだ
けど、あのこれあれ心外かもしれないですけど、うん、1個上がってれば本当のシステムが変わらない限りは大体いけるじゃないですか。さディレクターがもう直せるじゃないですか。
うんうん、でもまあ細かい直し、うん、でもさ持ってないと不安じゃないパソコン俺どうかしてるか、
はい、あのなんつうか、
うん、こういうとこ俺がここの島で結婚できてないところ
オフの時にちょっと彼女をがっかりさせるかもしれない。
あ、まあそれだったらな朝間もな結婚できてよかったよ。
いやいやそこつなげないんだよ。それでうちに打てないから
じゃあまあとりあえずまだここで文句言われると思わなかったなまだ旅に出てねえんだけどな。あ、じゃあ一旦 CM 行こう。なんでだ。俺ダメかな。
B サイド言わない。アドレスは turbo-web.com
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言
わねえ。 MN なんかどうでかいんだから
石川
お前ブルンの
インサイドライブ。
あ、それで言ったらもしかすると自分の中で何かあって帰れなくなったらっていうところがあるのかもしれない。
ああ、それはね。
ああ、うん、とかそれこそ予定決めてないから場合によっては一泊しちゃおうっていうことが頭に思いつくかもしれないじゃないですか。その時にパソコンがあればホテルで仕事もできるっていう、その何、予定を決めてないからこそ最悪の事態、いろんな事態を考えるとパソコン持ってた方がいいっていうところで持っちゃうのかもしれないけども。
だってパソコンでプライベートのことは特に調べないでしょ。そういう時
調べない。
旅行に行く時とかだって使うの時刻表ですもんね。
時刻表と、まあ、iPhone があれば大体どうにかなるから、うん、まあだから本当仕事のためだけどね。
じゃあ何かな持ってる
台本を打つためだけよねパソコンは。いやもう言うたらそれこそ iPhone でこと足りますから、大体のことはこと足りますから。だからそうね、うん、確かおかしいかな。世の中の皆さんはどうしてるの。例えばですけど家族旅行とか行くときに、
いやだそんなパパ
えでもさ責任がある立場の人だったらさ、それこそさ、まあ、夏休み家族で旅行とかしてる間にさ、なんか会社でトラブルが起きた、
だ変な話車に乗せるとかだったらいいかもしれないですよ。
うん、でも
完全な徒歩旅行、徒歩と電車の旅行で
バッグの中にまず入れるし、持ち歩かないもんなの。不安じゃない。いやいやいや、どうしてんの。でもそれこそさ責任がある立場の人だったらさ、休みだって言ってたってさ ちょっと実はこんな問題が起きてっていうので対処しなきゃいけないことってあるじゃん。
けど偉い人って大体それは部下にできますからね。
だからそこか、そのフリーランスの弱さ自分じゃないとどうにもできないっていう弱さ。なんでまだ一部終わろうとしてるのに旅立てないんだ
ろうか。そこだ、部下だ。
石川、
代わりがいる。
まあ、そうそうそう、ブルンの。
そっか、
B サイドユアライ。
そういういい言い方だと替えがきがないっていう。